まず心の法則だけに絞って言うと、お金の巡りが良くない人の大半はお金を、お金もまたエネルギーであり波動であるってね、よくスピリチュアル系でも言われますけども、こんにちは。お名前だけでわかります。スピリチュアルカウンセラー、ヒーラーの林明宏です。このマジスピラジオは、真のスピリチュアル、脱エンタメ、お花畑スピリチュアルをテーマに配信しています。もし気に入っていただけたら、高評価、フォロー、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。では、今回はですね、第333回というゾロ目なんですけども、このマジスピラジオとしては、まあ珍しくですね、今回から2、3回、前回のダライラマとはだいぶぶっ飛んだところに行きますけども、成功哲学、自己啓発ですね。まあこれはスピーチャル系の文脈では引き寄せの法則ですよね。まあこれはもう私も何回もここで説明していますのでご存知かと思いますけども、その元ネタ、その元祖であるマーフィーの法則について取り上げます。まあなんでこれを今回ですね、珍しく、なんかいつも聞いていただいている方は、林さんらしくないと思われるかもしれませんが、まあ、たまたま縁があってですね、この今 YouTube では映してますが、マーフィー、眠りながら巨富を得る。まあ、巨富というのは、巨大の巨と富っていう字ですね。眠りながら、まあ、お金持ちになるみたいな意味ですね。この本ですね、ちょっと縁があってですね、ある人から紹介してもらって、まあ、普段はそっち系読まないと思うけど、まあ、たまには読んでみたらということでですね、勧められて、で、それでまあ、ちょっと読んでみたんですね、これをね。まあ、ただ、これ系の本は昔、まあ、もっと若い頃ですけどね、いくつか読んだことはありますけども、まあ基本的にはこの自己啓発とか成功哲学の世界というのは苦手ではありますね。まあ今ここにレジュメにも書いてますけども、まあ成功哲学っていうのはですね、なんかオラオラしていてですね、鼻息が荒くて、まあ女性で言ったらバリキャリみたいなね、そういった なんか肩で風切るみたいなね、まあああいった感じが個人的には苦手ですし、また今はもうあんまりないんですけども、そういった、まあ、成功してる経営者の方々の集まりにたまにお呼ばれすることがありましてですね、そういったとこに行ってもですね、やっぱりちょっと雰囲気が苦手だなっていうのは個人的にはあるんですね。ですからそういったガンガン成功するぞ、バリバリやるぞ、儲けたるぞみたいなね、そういったのが苦手な方でも、まあ、これは安心してお聞きいただけるかなと思います。まあ私自身もね、そういったのは苦手なんで、まあとはいえですね、まあこれはこれで改めて読み直してみると、まあ学ぶべき部分もあるんですね。はい、なので、頭から毛嫌いしないで、まあいいとこはちゃんと取り入れていくっていう柔軟な態度も必要かなと思ってですね、まあ今日あえてですね、普段紹介しないであろうこういったのを取り上げるということですね。で、今回ですね、この元祖のマーフィーの法則から、まあ、引き寄せの法則に行く、その簡単な歴史みたいなものをですね、振り返ってみたいんですね。今回何かヒントにあることがあるとすれば、お金に縁が薄い人の心の癖ですね。これはですね、この本から学べる部分なんですね。まあ、これは後で言いますので、まあ、良ければそこだけでも拾っていただければと思います。はい。でね、最初に言っときますと、私、人のオーラ、波動を見る人間なんで、そういったね、自己啓発とか、まあ、成功哲学バリバリやってる人で、あるいは社会的に、経済的に成功していると言われている人たちですね。まあ、そういった人のオーラを拝見していると、やっぱりね、思いの力が強いんですよね。まあ、これはそうですよね。まあ、中には、ね、例外的に、思いの力はさほどでもないんだが、まあ、運命とか、自然の流れで行った人もいます。まあ、個人的にはそっちの方が好きですけどね。はい。ただですね、まあ、思いの力は強い反面、同時にエゴも強いと。うん、こういった方がですね、いわゆる成功者の中にいるんですね。で、そのエゴの強さが、なんかオラオラな感じ、バリキャリみたいな感じっていうのを、その雰囲気として醸し出すわけですよね。だから、こういったスピリチュアル系がお好きな、おそらくは、優しい人とかね、心の、まあ、気の弱い方とかだったら そういった方が苦手だと思うんですね。うん、だからね、ここはちょっとまあ、あくまで霊的な観点からなんですけども、まあ、社会的には、 華々しく成功していたとしてもですよ、実際にこのオーラというのは、いつも言っている波動が重たいんですね。前回もちょっとダライラマの回で言いましたけども、エゴの波動っていうのはオーラが赤黒いんですね、基本的には。で、いわゆる成功者の中にもオーラが赤黒いと言います。これはエゴが強いからですね。つまり、寝ても覚めても、どんな犠牲を払ってでも、その自分の欲しい成果を取りに行くということですね。で、これは思いの強さとしてはありなんだけども、一方で、これはこのマーフィーにはもちろん書いてはいないんですけども、この成功をアグレッシブに求めていく、そのある意味には勇敢な姿というのが、私から見ると単に常に欠乏感を抱えているだけじゃないのかというふうに見えることがあります。つまり満たされていないんですね。ただこれはアスリートの世界とかプロフェッショナルの世界では満たされていないというのはいいこととして語られますよね。なんか野球とかね、プロスポーツのインタビューでも、いや、現状の自分に満足していませんとかね。あれは素晴らしいじゃないですか。パッと見るとね。ただ、それは、ここが難しいんですよね。現状の自分を受け入れつつ、さらに高みを目指しているのか。それとも、まだまだ、貪欲にね。要するに、飽き足りない。食べても食べても満たされないということですね。例えば、小食で、そして、粗食で、それでも満足できる人もいますよね。ところが、中にはイタリアンとか寿司とかフレンチとかたくさん食べても食べても足りないという方もタイプとしてはいるわけです。だから、それは本当に幸せなんだろうかという、魂としては本当にね、幸福なのかどうかということですね。だからこれがこのバリバリやってる人の中にオーラとして見てると散見されるんですよね。ただ、人生観は人それぞれなんで、要はね、死ぬ前になんかよく生きたなという思いがあれば、それはそれでいいのかもしれませんけども。まあ私はやっぱり人のオーラや波動を見る人間なんで、本当にね、社会的にも成功して、そしてこのオーラが清らかっていうのが、まあこれが多分理想ではあると思いますね、それはね。この辺がちょっと難しいなと思うんですよ。まあこれもただ一種の私自身の価値観ですよね。で、バリバリやって、誰も成し遂げたことのない結果を出していくっていうのも一つの人生観だと思うし、例えば最近で言う推し活のような頑張ってる方を応援するフォロワーとしての生き方、これもまた一つじゃないですか。それは決して社会的に成功とは言えないけども、自分なりに納得のいく生き方であるならば、それはそれ一つの人生ではないかと。だからね、こういった本ばかり読んでると、なんかこう、バリバリこうやって、人よりも高収入でね、そういったのがなんかゴールと思い込んでしまいがちなんだけども、決してそうではないよということ。とはいえ、こういったのが苦手な方も、ヒントとしてこういったのを取り入れるのも大事かなと思うんですね。今回から数回、まあ個人的にも苦手な、この自己啓発の元祖ですね。このマーフィーを中心として取り上げたいと思います。はい。簡単に結論言っておきますね、先にね。それは、思考は必ずしも現実化しないし、そしてこれも前言いましたが、引き寄せも法則ではない。けれども、この積極的な、いわゆるポジティブシンキングってやつですね。その考え方は、成功するしないに関わらず、充実した人生を送るには重要な態度。やっぱり前向きと後ろ向きだったら、前向きの方がいいよねと。現在、何かと暗いニュースがね、日々流れますけども、まあ、そんな中でもですね、前向きに生きるということは、それはもう素朴に大切なことですよね。だから、必ずしもその絶対成功するぞとかね、鼻息荒くする必要はないと思うんだけども、それでも成功、失敗に関わらず、前向き、前を向いてね、生きていくっていうのは大事かなと思うんですね。で、この本もそうなんだけども、やっぱりね、途中途中ですよ、このエゴを刺激する、お金、地位、名誉。この、まあ、執着ですね。このマーフィーさんっていうのは、キリスト教の牧師さんなので、まあ、ゴリゴリのね、その物質に執着しろっていうことではないんだけども、ただまあ、この書きぶりがですよ、読み手の意識状態によっては、だいぶエゴを刺激してくる内容もあるんですね。そういったそのエゴを刺激する方面に行くと、やっぱりちょっと人生誤る可能性が高くなってしまいますね。ですから、そういったことを排除して、純粋に自分の人生の、あるいは運命の可能性を信じ、 挑戦の人生を送る、そのスピリットですね、純粋なスピリットを受け取るようなつもりで読んでいくと、受け取れるものがあるんじゃないかなと個人的には思っています。そしてこれがまとめの最後ですけども、成功は約束されていない、しかし成長は約束されている。これは何回かこれまでもご紹介してきた田坂宏先生のお言葉ですね。私は好きな先生なんですけどね。でこういった思考が現実化するとかね、これ眠りながら恐怖を得るって、これ潜在意識を活用しようという話なんですけども、まあそれをやったとしても成功は約束はされてないです。それは 100% じゃないですよ、ね、もしそれが 100% だったらもう今頃もう成功者ばっかりでしょ、ね、けどそんなことはありえないんです。それはね、成功者がいるから失敗者がいるという、この世のプラスとマイナスの法則ですね。これも法則です。ですから成功は必ずしも約束はされていない、保証はないけれども、前向きに生きる挑戦の人生を送るというのは、そこに成長は約束されているということですね。そして魂にとっては、まあ、言わずもがなですけども、この成長あるいは成熟の方がもっと大切かといって、成功はどうでもいいということではないです。それはね、まあ、私も気をつけないといけないんですけども、あんまりこの魂ってね、そっちばっか言ってしまうとですよ、この3次元の世界を生きている、まあ、醍醐味が薄くなるとも言えますね。まあ、私自身もなんだかんだこの今の仕事で10年以上ずっとやっているわけですよね。経済的に困ることとか、そういったこともなくですね、やり続けているわけです。ですから時折ね、まあ、私みたいな無名の人間ですら、林さんは成功してますよねと言ってくださる方がおられるんですね。まあ、個人的にはね、別にこんな無名の存在ですから、そんな偉そうなことは言いませんけどね。けどいくら魂言ってもね、三次元的には今回のテーマであるお金富ですね、それがなければ続けることはできないわけですよね。だからなんだかんだ私も三次元世界でやってるわけですよ。だからまあそれをちょっと、まあもうちょっと振り返ってみようかなと思って今回取り上げることもあるんですね。はい、ではですね、簡単にね、ざらっと説明をしていって、で最後に、まあ、お金に縁が薄い人の特徴ということで述べて今日は終わりたいと思います。はい、まずこの自己啓発の世界ですね、まあ、これはもう言い古されたことですけども、思考が現実を作るというやつですね、まあ、思考は現実化するなんてね、本もありますよね。このマーフィーさんというのは牧師でいらっしゃるんでね、こういうわけです。肯定的な思考あるいは肯定的な祈りはですね、健康、成功、調和をもたらすという表現をします。この本の中には祈りという言葉がたくさん出てきます。ただこの祈りはですね、普段私がお伝えしている祈りとはやっぱちょっと内容が違いますね。つまり物質的な願い、このね、物質的な成功も祈るというところが、普段私が言っている祈りとは違うところですね。まあ分かりやすいですけどね、それはね。でその根拠といいますか、それは神は無限の英知であり、それは私たちの内側にも宿っているということですね。これまでのキリスト教っていうのは、神っていうのは外側にある絶対的な存在ですね。で、私たち人間は罪深い存在である現在とキリスト教では言いますよね。けども、そういった従来の宗教観を抜けてですよ、神っていうのは私たちの内側にもあるんだ、宿っているんだ。で、それはマーフィー的には潜在意識というわけですけども、その無限なる英知が内側にあるということを信じて、その潜在意識に成功と繁栄のイメージを思い描くということですね。そうすれば、あら不思議、叶っちゃうわよということをこの本は永遠と書いているわけですよね。この本以外にもですね、マーフィーシリーズって他にもあるんですが、まあ多分ほとんどそのパターンですね。要は、プラスのイメージが大事だということですね。だこれはもう、このスピーシャル系でもですね、引き寄せで散々言われていることじゃないですか。だから、引き寄せってね、要は、こういった従来の成功哲学を焼き直しただけとも言えますね。そこに、スピーシャル系だと、例えばチャネリングとかね。で、私はこれは、今回初めて言いますけども、例の引き寄せの法則って、エイブラハムって出てくるじゃないですか。なんか、霊的なね、その宇宙の存在である、エイブラハムのメッセージみたいなね。ああいった感じで、スピーチャル的な味付けを しているわけですよね。実際にエイブラハムっていうやつがいるかどうかはさておきね。で、次に、病気は祈りで治すんだと。ね、これも特徴ですね。これは記念療法って書いていましたけども。だからこれはちょっと、数回前に語った心霊治療とはまた違う世界ですね。祈りの力で癒す。まあ、つまりこれは、病は気からをもっと突き詰めた感じですよね。心の持ち方次第で健康も病気も作られてしまうということですね。この辺も思考は力であるということを拡大しているわけですよね。まあ、要は全ては思いなんだということですね。はい。で、このマーフィーっていうとですね、ジョセフ・マーフィーですけども、20世紀を生きた人ですよね。1898年から1981年前の方なんで、もう20世紀を生きた方ですよね。これもご存知の方おられるかと思うんですが、ニューソート系の牧師と言われますね。で、ニューソートっていうのはですね、これは英語で書くとこうですね。まあ、今 YouTube ではスペルが映ってますけども、新しい考え、ニューソートですね。これは自己啓発の歴史においては必ず欠かせない単語ですね。まあ別に覚えなくてもいいですけども。さっきも言いましたけども、キリスト教の伝統的な神というのは、外側にいる絶対神ですね。そういった立場だったと。で、人間っていうのは罪、汚れを負ったね、原罪を背負った人間で、救いには神の救済が必要であるという、これが伝統的なキリスト教の価値観ですよね。ところが、歴史的には19世紀の半ばぐらいからできたんですけども、さっき言った神は内側にあるんだということですね。で、それをマーフィーはこの潜在意識と言ってるわけですけども、内側の力、思考の力を信ずるということですね。それによって繁栄、成功、健康がもたらされるという考え方。私たち日本人から見れば、同じ仏教においてもいろんな流派がありますよね。ね、座禅組むのもあるし、念仏唱えるのもあるしね。あと密教とかね、いろいろあるじゃないですか。で、これがキリスト教にもたくさんあるんですね。マーフィーさんはその中の一派であると捉えればいいかと思います。で、ちょっと時間があまりないんで簡単に言いますけども、他に有名なのがですね、ノーマン・ヴィンセント・ピールっていう、この方も牧師さんなんですけども、あちらでは超有名な方ですね。日本語でも翻訳された本が出てますが、積極的考え方の力っていうのは世界で2000万部売れたと。トランプにもかなりの影響を与えているというふうに聞いていますね。まあ、ポジティブシンキングの先駆者ということですね。で、このさっきのマーフィーさんと、このピールさんですね、生きた時代がほぼ一緒なんですね。だからまあ、こういった、まあ、時代の流れなんですよ。従来の宗教的な祈りというのと、その成功哲学、まあ、これを組み合わせたということですね。で、あとはそのカウンセリングと宗教ですね。それを組み合わせた先駆け、まあ、いろんな心理学も組み合わせた。ということですね。で、このマジスピラジオの何十回か前にですね、カール・ロジャーズっていうカウンセリングの神様の話をした回がありますけども、今の現代のカウンセリングは20世紀に生まれたわけですけども、この心理学と宗教も組み合わせたというですね、革新的なことをやった先駆けなんですよね。マーフィーさんもピールさんもそうですけどね、この物質的成功というのをだいぶこれ読めばわかりますけども、かなり強調してるんですよね。ただしその上で信仰と成功は矛盾しないと。なぜならば、私たちの内側には神が宿っているんだと。だから神を信ずるということと物質的な繁栄は、これは信仰のいわば形なんですね、というふうに捉えた。だからそれは矛盾しないと説くわけですね。で、ただそれは従来の聖書の解釈とはちょっと違うんですよね。だから批判する人もやっぱりいるみたいですね、それはね。で、彼らにとってこのお金とか富っていうのは神の霊感と言ったり、あるいはイメージの表現であるという説明をします。で、これ神の霊感って聞いてね、思い出したんですけども、これね、だいぶ前に読んだ例のスピーチャルで有名な斉藤ひとりさんですね彼の昔の本読んでた時に、富お金というのは神の霊感なんだってはっきり言ってましたね。どこで言ってたか忘れましたけども、はっきり言ってました。そうか、元ネタはここだとまあね、斉藤ひとりさんも読書家でいらっしゃるようなんで、多分こっからそのお金というのは神の霊感なんだっていうのは来てる。あ、なるほどなとこれ読んで思ったんですねはい。で、まあ、潜在意識の無限の可能性を信じれば必ず成功するという表現をするわけですよね まあ、これがね、まあ、なかなか受けたんでしょうね。ただね、引き寄せの法則っていうのは、海外輸入なんですよね、これは。で、その系譜というのは、そのキリスト教の一つの流派から来てるわけです。今回整理していって、神道のね、多神教的な世界観と、この一神教的な世界観とは根源的に違うと思うんだけども、そのまま日本に当てはめてね、どうなんだろうかというのはちょっと疑問として思いましたけどね。まあ、ただ、宗教関係なくですね、まあ、要は思考には力がある。どれだけ強く信じられるかということが多分すごい言いたいことなんだろうなと思いましたね。はい。あとね、ちょっと疑問に思ったのが、聖書の解釈ですよね。いろんなその聖書の文言を引用するわけですね。ちょっと今適当に見つけて読んでみますね。あなたはまた、あることを念ずれば、そのことはあなたに成就されるであろう。そして光があなたの道を照らすであろう。という、これはヨブ記という旧約聖書のだいぶ古い聖書の言葉なんですけどね。こういった文言を部分的にピックアップして、で、この成功哲学を語っていくわけなんですね。まあ、ところがですね、これ私読んで思ったのが、マタイの福音書の中にこういったのがあるんですね。あなた方は神と富とに仕えることはできない。という、これ有名な言葉ですけども、だからこれ、成功哲学と矛盾するじゃないかというツッコミですね。でね、こういったことは本では取り上げないんですね。不都合な部分は採用しないんですよ。というのは、聖書というのは本当に私も全て読んでるわけじゃないけども、聖書っていろんな名言の宝庫なんですよね。だからそこから自分たちの思想や価値観に合うものをピックアップしてっていう、これは聖書の一つの解釈の仕方ですね。キリスト教にもいろんな流派があるように、聖書はいくらでも解釈の余地があるんですよ。だからこそ、まあその中の積極的な思考に貢献するものを採用していってるという、まあそういった思想が見えますよね。で、他にもいろいろ喋りたいんですが、時間に限りがあるので、今日のね、最後のになりますけども、今回、まあさっき冒頭で言いましたね。富に縁が薄い人の特徴ということでね、まあ今日はここだけでもぜひ覚えていただきたいんですけども、この本の冒頭にこんな言葉があるんですね。富は良きものです。これを無視したり、否定したりしてはいけません。そんなことをすると、手痛いしっぺ返しを食らうことになりかねませんと。これは非常に重要な言葉でして、つまりこの社会状況とか経済状況を横に置いて考えるとですよ。まず心の法則だけに絞って言うと、お金の巡りが良くない人の大半は、お金を嫌っているということですね。これがね、この本の冒頭、前書きの冒頭に書いてあって、まあ、読む人が読めばいきなりこう殴られた感じがするかなと思いますね。これはね、スピーチュアル系とかセラピー系もそうなんですけども、結構ね、お金が嫌いな人がいるんですね。もしあなたご自身にそういった傾向があるなら、これは注意した方がいいですけども、例えばそういった方はこういったことを言います。お金が全てじゃない。お金より愛情が大事。お金持ちにはろくな奴がいない。お金を持つと人付き合いが面倒。とかね。こういったことっていうのはお金に対する悪口なんですね。それがスピーチュアル系とか心理学とかセラピー系が好きな方はね、あるいはその仕事に従事している方は、まあ、割といる印象がありますね。あとこれはね、ちょっと前も、数回前のこのマジスピラジオでも言いましたけども、自己犠牲型ですね。この自己犠牲型と言われる人が陥りがちな部分ですね。で、こういった人がね、セラピストに少なくないので、まあ、もし心当たりあるんだったら気をつけた方がいいですよという話なんですね。今回は成功法則に興味なければいいので、とりあえずお金を嫌いにならないでください。お金の悪口を言わないでください っていうね。なんかおかしいのはね、いろいろ私もいろんな方と接しててね、お金がない。お金が欲しいと言いながら、一方でお金の悪口を言ってる。実はお金が嫌いと、ね、言ってる人がいるんですね。だからこれもマーフィー的に言えば潜在意識かもしれませんね。普段の顕在意識では気づかないんだけども、実はお金の悪口を言ったり、お金が嫌いだから、本当は頭では、顕在意識ではお金が欲しいんだけども、お金がなかなか入ってこないっていうですね。まあ自己啓発、成功哲学苦手な人もいらっしゃるかと思うんですが、こういった部分は、この本からね、学べる部分ですよ、これは。別に成功を目指さなくていいけども、この部分だけでも知っておくだけでもだいぶ違ってきますね。だから逆に言うと、 お金を好きになることですね。私自身はお金は好きですね。別にお金に執着してると思いませんし、このスピーチュアル系の商売って言って、あることないこと言って人を騙したり脅かしたりして、それでも奪いたいという気持ちは毛頭ありませんけども とはいえお金は好きですね、それは。だからお金に困らないような人生を送れているのかもしれないという仮説はありますよね。で、それが本当かどうかはさておきですよ。どっちがいいですかという話なんですよ。お金が嫌いな人生の方がいいのか、お金が好きな人生の方がいいのか。お金には執着はしないけども、お金が好きな方がいいですよね、やっぱり。嫌いよりはね。でね、これちょっと付け足しときますけども、お金もまたエネルギーであり波動であるってね、よくスピーチュアル系でも言われますけども、まあ、だからこそ、やっぱりそれを嫌っているんであれば、そことは波長が合いにくくなりますよね。だから波動の法則的に考えても、やっぱりお金は嫌いよりも好きな方がいいに決まっているんですね。ところが、おそらくは潜在意識レベルだから気づかないで、なんかお金がない、お金がないってね、常にこうヒーヒー言ってるような感じっていうのは、普段いろんな方と接したり、いろんな方のオーラね、波動を見たりしてるんで、まあこれはなんか、非常に腑に落ちる部分がありますね。特にスピーチュアル系とかセラピーとかやってる人であれば、まあ自分が満たされていなければ、誰かに笑顔を与えることはできないんでね、やっぱりお金の悪口は言わないで、まあ、好きになった方がいいですよね。ということが今回言いたいことですね。まあ冒頭でもちょっと言いました通り、自己啓発が向いているかどうかっていうのは、まあ、人間のタイプにもよるんですよね。思いの力が強くてエネルギーが持っている方は活かせる部分は多いと思うんですけども、まあ向いていると向いてないではいると思いますね。ですから、別に無理に合わせる必要もないし、その過度な成功思想っていうのは、やっぱり人生を狂わせますね。この真のスピリチュアルとしては、魂の成長や成熟という、その大きな目的に向かっていくには、やっぱり、なんだかんだ言っても、前向きな、積極的な考え方が必要だよね、という話ですね。というわけで、今回はひとまずこの辺にします。まあ、もうちょっと喋りたいんですけどね、2回か3回ぐらいに分けて話していきたいと思います。今回は引き寄せの法則の元祖元ネタであるマーフィーの法則について語りました。とりわけお金に縁が薄い人の心の癖はお金が嫌いだということですからね、あんまりお金に縁が薄いとはですね 私ちょっとお金の悪口言ってないかなとか、自問自答されてみてください。はい、では、今回の内容もですね、また文字起こししてウェブサイトマジスピにアップします。それとですね、メルマガでは YouTube やこの音声配信では語りきれなかったことをメルマガに追加で書いたりもしますので、よければご登録いただけば幸いです。ご登録の特典もあります。そしてチャンネル登録フォローぜひお願いいたします。最近は毎日ショート動画を YouTube に出していますので、よろしければチャンネル登録いただければ嬉しいです。では今回は以上です。ありがとうございます。